チャンス内のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送は細野隆さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネルを応援している美容室アイルの藤谷和也さんの提供でお届けいたします。藤谷和也さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。細野さんのボイシーチャンネル、皆さんお聞きいただいてますか？ご登録いただいてますか？私自身もね、少し遅れ気味で聞いていることもあり、なかなかコメント欄に参加するところまで、いけない、本当にね、とろい民になっておりまして。で、まだね、細野さんが先日やってくださった無料でね、14時間以上の内容を、2時間ずつにまとめて、2日間にまとめてお話しするという回の分のね、後半の分がまだね、投稿もできていないぐらい遅れてしまっているんですが、ちょっとね、今息子のことで、カツカツの状態なので、自分の中でもね、そこに取り組めないのがすごくもどかしい中ではあるんですけれども、ぜひね、ボイシーの方はね、お聞きいただきたいなと思います。私自身もね、ゆっくりではありますけれども、やっぱりそれでも学びがすごくいっぱいあるのと、自分の中で気づきだったりとか、あとはね、やっぱり仕事先で自分自身が、その細野さんがお話しされていたことで、お客様目線のことだったりとか、自分の中で、あ、これちょっと転用できるかもって思うような気づきであったりとかが本当にたくさんあって、自分の中で、あ、今度こういう風にしてみようかなとか、細野さんの考え方これ活かせるかもって思ったところを自分でね、改善してみたりとか、あとはね、部下の子ではないんですけど、私の場合はパートなのでね、部下ではないんだけれども、私よりもね、年下の子たちがたくさん働いているので、声かけの仕方だったりとかも、やっぱりね、細野さんから学ぶところがすっごくたくさんあって、で、やっぱりね、たくさんいろんな経験をされてきた細野さん、そしてね、本当にお優しい方なので、いろんな方へのね、その気配りであったりとか、本当にちょっとした変化にもね、気づいてくださる細野さんですから、だからそういうところからね、やっぱり自分自身がこう気づきとかでね、学べることがどんどんどんどん増えていくのもすごく幸せだなと思えるし、音声メディアなのでね、本当に運転中とか、あとは自分はね、家事とか、ちょっとした瞬間でね、手作業とかしている時でも聞くことができるのが音声メディアのいいところなんじゃないかなと思いますので、ぜひね、ボイシーお聞きいただきまして、そしてね、一緒に学び、そしてコメント欄でね、一緒に皆さんと、コメント欄からの気づきからまたね、さらにね、学んでいったりとか、さらに発展していけるように皆さんで、ぜひボイシー、細野さんのチャンネル盛り上げていきませんか？ぜひ私と一緒に聞きましょうということで、皆さん、ご登録まだしてなかったわなんていう方いましたら、今です。今リンクありますからね、概要欄からぜひチェックのほどよろしくお願いします。そしてそんな細野さんを尊敬してやまない、藤谷和也さん、伊佐治さんがですね、今回私のマンスリースポンサーになってくださっておりますが、伊佐治さんも美容室アイルを経営されております。一番最初はね、兵庫県の川西市に、誕生した店舗でしたが、もうどんどんね、店舗が増えていっておりまして、そしてね、オンラインで購入できるものもありまして、ヘアケア&セット講座。これね、気になる方いっぱいいらっしゃるんじゃないですかね。ヘアとか、頭皮とかの診断をしてくれたりとか、あとは、おすすめアイテムとかをね、教えてもらえたりとか、これは、髪質とか悩みに合わせたケア方法とかも教えてくださるそうです。そしてね、他にも、髪型に合ったアレンジとかの提案だったりとか、個別にね、いろんな Q&A にもお答えいただけるものも出ていたりしますし、伊佐治さんにカットしていただける半年パスポート券とか、あとはヘッドスパ券とかもありますので、気になる方ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。そんなこんなで本題に移らせていただきたいと思います。私ね、ものすごく感動しておりまして、ボイシーの方でも冒頭でお話をさせていただいてるんですけれども、いやもうね、すごい結束力を見れました。 一応ね、こう順を追ってというか、まあ、ボイシーをね、聞いていただいている方はある程度ね、どんな内容をお話しするか分かっていらっしゃるとは思うんですけれども、少しね、順を追ってお話をさせていただきたいなと思います。先日、鉄腕ダッシュ、皆さんもね、ご存知の番組だとは思います。TOKIO がずっとね、深夜帯からやってきた番組で、今はね、ずっと、日曜日の19時からかな、やっている、放送している番組で、ね、その中でね、ダッシュ村という、まあ、皆さんもよく知っているような企画があったりとか、本当にゼロからね、街を作ったりとか、作物を作ったりとか、本当になんていうんですかね、先人の知恵を使いながら、それぞれね、そのメンバーが工夫していろんなものを作ってきたわけなんですけれども、まあ、現在ね、TOKIO もメンバーが減り、そして、TOKIO としてはもう活動しないということで、その中で出てきているのが松岡君と城島君のお二方だけになったこともあり、なかなか番組上もね、その二人だけでやるということがもう企画がたくさんあるので、まあ、できなくなったことで、今までもね、少しずつ他のね、スタートエンターテインメントの子たちがいろんなグループから招集されて参加をしてきた番組ではあったんですけども、その中でですね、ここ数年、2年ぐらいかな前ぐらいから、タイムレスの松島聡くんも番組の方に出ておりまして、で松島聡くんに関してはですね、ずっと国分太一くんと一緒に企画で動いていたこともあり、松島聡くんのその企画新宿ダッシュ、新宿の都会のね、ビルの屋上で例えば作物を育てたりとか、虫たちのね、憩いの場を作ってみたりとか、いろんな企画をしていた中、国分太一くんが、出演できなくなったことで、そうちゃん一人でやることになってしまっていたんですよね。で、その面からしても、まあ、何かしら追加メンバーが入ってくるであろうということは予想されていたんですが、今回篠塚大輝くんが、そこに加わることになりまして、でそれ自体はね、本当にたくさんの方が喜んでくれているツイートも私は見ていたし、決してね、そんななんかね、否定的な意見が多かったわけではなかったんですけれども、やっぱりいろんな意見が飛び交ってで中にはかなり過激な意見を発信する方が出てきてしまいまして、これはね、ジャニーズの文化特有のものかもしれないです。どうしてもね、なんかジュニアを経てデビューするという流れが、ジャニーズ時代からあり、そのね、ジャニーズ時代のね、そのジュニアという文化を経ていない篠塚大輝くんとかね、ひよこ組のタイムレスの3人に対して、当初からそのグループに入る時もね、どうも多分ジュニア推しの方々なんだと思います。ジュニアを経ずに一般人が入ってきたみたいなね、ことを言ってる方々がたくさんいらっしゃったようではあるんです。まあでもね、それも一部の声ですし、本当に多くの人たちは応援しているのはもう間違いないことなんで、私自身は直接はそのツイートは見る機会がなかったというか、特には気になっていなかったんですね。で、さらにね、タイムレスはやっぱりメンバーを追加募集したこともあり、なかなかそのセクシーゾーンからタイムレスに移ってメンバーが変わったこと、メンバーが増員したことを受け入れられない方々もいて、まあそれに対しては菊池風磨くんもこれから答えを出していきますというようなね、声明を出されたりとか、一生懸命これから答え出していくために頑張るぞっていう風な、スクラムをね、組む姿勢なども見せてくれてはいるんですけども、まあ、いろんな批判の目にね、さらされてしまいやすいひよこ組の3人、猪俣くん、そして橋本くん、篠塚くんですね。どうしても、その今までと違うことをすると、どうしてもまあ、こういう人たちが現れることは確かで、全部その目をね、積むということはできないと思います。今までの考え方から、なかなか、離れられない人たちは絶対、どこかかんかにいると思うし、この声がね、ゼロになることは多分ないんだと思います。それはもう多分彼ら3人もだし、タイムレス全員がそれもちゃんと承知の上で、彼らはきちんとそういうことに関しても話し合って、メンバーになっているし、まあそもそもね、タイプロ自体も はっきり言ってしまうと、ちゃんとねジュニアの文化を踏襲する形でオーディションを行っていたので、文句言われるほどではないのではっていうところも正直見ていた人たちは思ってると思います。あのタイプロでね、あのちゃんとそのジュニアがみんな踊ってきたものをみんなで、そのジュニアたちってね、あのうまい子たちから順番に1番2番3番って並ぶ位置を決められて、で入れ替えしながら、あの切磋琢磨して踊っている、それもちゃんと取り入れていたし、先輩たちの衣装をお借りするということをあえてやったりとか、先輩たちも応援できるような形を常に取ってきたんですよね。でその先輩たちと後輩たちのそのつながりとか文化みたいなものもちゃんと大切にしてやってきているので、多分見た方々はちゃんとそのジャニーズの文化の良いところを取り入れてやってくれてることは理解していたと思うし、なんならはっきり言うと V6 にいた岡田くんみたいにね、あのジュニア時代ほぼ経ず、あのそのままあの V6 になった、そういう子もいますからね。今までにもそういう子たちいるんですけど、受け入れられない人は受け入れられてないわけで、ここに対してはもう仕方がないことだと私も思ってるんですけども、ただ今回に関してはあのなんかね、番組の演出上、そうちゃんが電話をかけて、あの篠塚くんを、急遽呼び出して、で篠塚くんが駆けつけるというようなシーンが撮られていたんですけども、正直なところ篠塚くんはあのブログでも言ってたんですけど、あのその電話がかかってくるまで知らなかったそうです。本当に知らないまま連れてこられたようです。ただあの確実に番組が動いている以上、キャスティングに関しては確実にあの番組側があの構成をあの作っているし、キャスティングに関しても番組側が号を出さない限り勝手には呼べないことも確かなので、演出上そうなってはいるけれども、多分マネージャーさんだったりとか、あの事務所側にもきちんとあの承諾を得て進んでいるし、番組側もあのその流れでやりましょうというふうに決めたんだと思います。それはもう絶対間違いないんですけども、その構成を見るや否や、なぜジュニアじゃなくってあのその篠塚くんなんだというような、あの攻撃的なコメントをした人たちの声が一部あったようですね。で炎上してしまったことを、まあ、本人が知ることとなり、というかもう篠塚大輝くんはですね、あのマイナスの声も全部あの受け止めるタイプ、もうこれは菊池風磨くんと一緒なんですけど、あの必ずあの自分 の言われてることというのは目にするようにしている、 SNS もねエゴサもちゃんとしている子で、それも公表しているからこそ、まあ、そういう声を直接あの、まあ、上げてしまったんでしょうね。で、まあ、今はほとんどの人が、まあ、通報されたりとかして削除しているようなので、まあ、今はその声は上がってないとは思うんですけども、まあ、そういう声を上げてしまった人たちがいて、でそれに対してあの篠塚くん、そしてそうちゃんもあの番組が終了したと同時に、そうちゃんがすぐに、コメントをインスタグラムのストーリーズで、出し、そして篠塚大輝くんもその声をきちんと見た上であのコメントを残したんですね。ちょっとこちらも読み上げさせていただきたいなと思うんですけど、ザ・鉄腕ダッシュ、ご視聴いただきありがとうございました。今回の放送より総さんの助っ人として出演させていただきました。総さんの武道棚作成の力になれたらと思います。全力で頑張ります。よろしくお願いします。今回の出演に関して様々な意見があることは真摯に受け止めております。自分はまだまだ未熟で至らないところばかりですが、常に謙虚な気持ちと感謝の気持ちを持って一つ一つお仕事に真剣に取り組んでいきます。ザ・鉄腕ダッシュで自分の色を出して視聴者の方に楽しんでいただけるようなものを提供できるよう精進します。これからもよろしくお願いいたします、ということでコメントをねきちんと発表してくれてるんですよね。ちゃんと読んだ上でこれを発表してくれているということは、もうファンはねエゴサをあの篠塚大輝くんが本人がしていることをちゃんと知っているので、このコメントを出させてしまったことに、やっぱりファンのみんなとしては、まあ、もやっとしたというか、なぜ、まあ、キャスティングしてるのが、その番組側なのにもかかわらず、篠塚大輝くんがこれを言わなければいけないのかというふうに多分思ったんだと思います。でもそれに対して、ファンたちは怒るではなくって、篠塚大輝くんがこういう思いをしなくて済むように、私たちが守っていこうという動きが、 バッと出てきまして、もう本当に突然ですね、この、篠塚大輝くんがコメントを発表してすぐぐらいだと思うんですけど、X 上にですね、瞬時に大きく輝け篠塚大輝というハッシュタグが上がってきまして、でもそこから一気にですね、日本のトレンドランキング1位までぐんと上がりまして、でさらにはなんとですね、世界トレンド3位まで行きました。世界トレンドを取るっていうのは相当難しいんですよ。よっぽど衝撃的な番組とか、よっぽど衝撃的な事柄でのハッシュタグでない限り、なかなか難しいので、例えば番組がね、大きな、なんかその有名な番組でハッシュタグが、そこで番組側が作ったようなものが生まれて出てきて、でさらにそれが世界トレンドになるっていう風だったら、今までにもなかったわけではないと思うんですけれども、番組ではないんですよね。今回に関しては日曜日に放送された番組の、そのお客様方からというか視聴者様方からの意見を見た篠塚大輝くんが火曜日になってストーリーズに上げたことに対して一気に広がった、しかも自然発生的に出てきた X のハッシュタグなので、一般の市民から発生した自然発生的なハッシュタグがトレンド1位を取ることも異例だし、世界のトレンドにランキング入りして、それが3位にまで入るということも異例中の異例なんですね。相当なコメント数が一気に膨れ上がったんだと思います。で、それがね、例えばタイムレス自身が発信したとか、篠塚大輝くん自身が発信したものから出てきたのであれば、ある程度話題になるのも、あるかなとは思うんですよね。だって篠塚大輝くんもインスタグラムのフォロワーだけでも 80.7 万人はいるので、それから考えても、話題性は抜群なので、そこから出るならまだわかるんだけど、一般人から起こってきたハッシュタグでここまで伸びるってないことなんですよ。で、そのハッシュタグを使ったコメントを見ていると、篠塚大輝くんのファンだけではない、タイムレスのファンだけではない、TOKIO の、箱推しとか TOKIO のファンだった方が、もうずっと昔から見ていた方がコメントしてくれていたりとか、あとは他にもダッシュに出演している他のグループのね、ファンたちも彼を守るよという形でコメントをね、 X で投稿してくださっていたりとか、そこに出演していないグループのスタートエンターテインメントの他のグループのファンの人たちもコメントを残してくれて投稿してくれてるんですね、ハッシュタグで。で、中にはそのなんで私たちがこのハッシュタグをつけて篠塚大輝くんを応援するとわざわざ上げているかというと、それは私の応援している、推しているグループの子たちがタイムレスのことを大切に思ってくれていて、で、新加入した3人のことを特に気にかけていることを知っているから、友達の友達を守るのは当たり前でしょというようなことをね、コメントに書いて、ハッシュタグでね、つけて、で、応援するよっていう風に言ってくれていたりとか、ものすごい流れですよね。で、本人が、そういったね、かなりきついコメントを見てしまうことに関しては、やっぱりちょっと心配はあるんですけども、これだけね、たくさんの人たちが彼らを応援している、そして篠塚大輝くんのことも応援している、みんなのことを応援している、そしてダッシュのことも番組がここからずっと続いていくことを願っている、その声がこれだけ大きな声になるっていうことがすごくね、素晴らしいなと思ったので、感動してしまって喋っちゃった。どうしてもこれを喋りたかった。すごいなって思ったの。だってね、ジャニーズ時代を経てスタートエンターテインメントになった、でもその中でもタイムレスがやった今回のね、そのタイプロとかオーディションもだし、 そこでね、俳優部のね、今まで、グループにも所属できずに、ずっと十何年も俳優部としてだったりとか、ジュニアとして必死で頑張ってきた寺西くんだったりとか、グループを組んでもね、解散することになってしまった原ちゃんとか、そういうメンバーは、また別の感情でね、見てる人はいるかもしれないけど、ひよこ組に関しては、今までのジュニア、の文化とか、あとはそのオーディションからそのまま入るっていう形もやったことがないわけですよ。それがね、スノーマンも追加メンバーが入ってたりとか、他にもね、メンバーがコロコロ変わっているのは、まあジュニアとかでもいっぱいありますけど、ただそれはスタートエンターテインメントに所属してる子の中からとか、そういうふうにね、経験を積んでる子から今までやってきたわけだから、一般人も含めてオーディションをして、そこの中から大切な仲間を見つけてグループを再編するっていうこと自体も完全に新しいことなわけですよね。だから、そういう新しい動きをするときって、西野さんもよく言いますけど、本当に批判する人たちがたくさんいて、で、これは高橋ひくまさんもたまたまね、ちょっと別の件で投稿されてましたけども、なんか、新たな試みだったりとか、少しでもたくさんのお客様に楽しんでもらいたい、たくさんの方に見に来てもらいたいとか、少しでも自分たちの活動を知ってもらいたいとか、そういう思いで頑張っていろんなことに挑戦していることに対して、よく思ってない人たちがたくさんいますよというふうに言ってきたりとかね。どうしてもそうやって批判の声ってなんか大きく伝わってしまうし、たった一人がね、それを発信しただけでも、それをね、拡散する人がいたりとか、話が広がってしまうこともあるわけで、そういうね、批判の目にさらされながらも、表に立って、矢面に立って頑張っているひよこ組のことを思うと、やっぱり守ってあげたいなって私はすごく思ったし、それを思った人たちが、こんなにたくさんいるんだっていうことを改めてちょっと実感して、で彼らのことをよく思ってない人ももちろんいるとは思う。でもそれは全員がよく思うことなんて絶対ないから、だからそれは仕方のないことだけど、ただ攻撃するのが当たり前っていうような、その X のね、匿名性を利用して言うっていうことは、私はやっぱり良くないと思ったし、そういう声を上げたいぐらい、いろんなね、自分の推しが活躍できなくてモヤモヤしてる気持ちを抱えてる人たちももちろんいるとは思うから、その人たちのことを完全に否定するつもりはないけれども、攻撃していいわけではないのでね。だから今回おごった、そのみんながね、応援したいっていう気持ちのその波の凄さにちょっと感動してしまいまして、みんなすごいなって、私もその中にね、少しでも入りたいなと思ったので、私もハッシュタグでいろいろコメント残させていただいたんですけど、新しいことに挑戦するって本当に大変なことだし、それによってね、中には傷つく人とかも出てきてしまうこともあるかもしれないけれども、でも真摯に向き合って一生懸命頑張っている人にやっぱり攻撃はしてはいけないと思うし、私はもちろん篠塚くんが大好きだから、こういうことをね、今放送してますけど、彼だけではなくって、新しいことに挑戦している人たちに、もちろんね、それによって何かしらね、迷惑を被っていたりとか、本当に困っている時は声を上げるっていうのは大事なことだけども、その人個人を攻撃するっていうことだけはやっぱり絶対してはいけないことだと改めて思ったし、それだけね、みんながスクラムを組んで、ファンたちがみんなでね、こう声を上げて、彼らを守るぞ、篠塚君を守るぞ、番組を守るぞっていう風に声を上げた、そのスクラムを組んだ瞬間に立ち会えたことがすごく私としてはなんか感動的だったので、今日はね、ただただ熱くなって話をしました。コメントのお礼に移らせていただきたいと思います。ハルプリマベラさんからいただいております、ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。アブラカタブラアミエモンペンジュルジュルジュル、おはようございます。おはようございます。人が寝返りをそんなに打つとは知らなかったえもん。美は寝てる時こそ大事な時間なんですね。髪にも肌にもいいシルク、普段から使っているアミエモンが言う説得力はまさにだし、手入れも大変ではないんですね。 そして仕事以外はオフエモンの編み物のスイッチはいつ入るエモン？ちなみに私のスイッチオンは、通勤時の電車のイメトレからオンしているエモンということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。そうでしょう、人が思ったよりも寝返り打ってるのにびっくりしませんでした。まあ中にはね、あんまり寝返り打たない方もいるかもしれないんですけど、確実に髪の摩擦は起きてると思います。寝返りを打たなくても髪の摩擦はあるし、で特にやっぱりね、シルクってそれをね、本当にカバーしてくれているので、枕カバーという選択肢なくてもキャップ、ナイトキャップっていう選択肢でもいいんじゃないかなとは思います。まあ、ナイトキャップが苦手な方は枕カバーがいいかなとは思いますけど、手入れもしやすいんでね。ただ意外と髪を傷つけてる時は寝てる時なんだっていうことを、まあ、知っていただけただけでも良かったのかなって思ってます。ぜひね、枕カバー良かったら使ってみてください。良さはね、特にこれね、男性の方がこういうものを使った方がいいんじゃないかなって私は思ってますね。シルクのね、枕カバーにしてから髪の毛が抜けなくなったっていう風に言ってる方にも私会ったことがあるし、でね、防臭効果があるんですよ。体臭とかが気になる方とかはね、特にシルク製品の方がいいんじゃないかなって思うし、やっぱり男性とかってね、どうしても髪の毛が薄くなってきたりとか、やっぱりあれね、摩擦もね、かなり影響してたりもするので、髪をね、優しく保護できるような枕カバー、このシルクのね、カバーは絶対おすすめだと思っております。ぜひ使ってみていただければなと思います。そしてですね、私がね、スイッチオンにする瞬間って多分なんですけど、勤怠ってわかります？タイムレコーダーを押した瞬間に多分オンになります。そこまでは完全にオフですね。ずっとオフです。ユニフォーム着てもオンにならないし、エプロンとかをね、つけるんですけど、エプロンつけた瞬間もオンにはなっていなくて、多分そのタイムレコーダーをカチッと押した瞬間に入ってる気がします。なんか自分の中でそれがスイッチになってるのかな。なんか勤務が始まった瞬間からがガラッとなんか鬼みたいに変わるので、で、仕事終わる瞬間も多分そのタイムレコーダーカチッと押した瞬間に多分プチッと切れてると思うんですよ。だからそのまま休憩室に入った時にはもうオフになってるから、忘れ物は多いし、なんかね、ぼやーっとしてる。本当にそこで切り替わってますね。だからそういうものがないと、なかなかオンとかオフとかがスイッチもオンオフできてないかもしれない。そこな気がしますね。なんかでもイメトレからオンができるってちょっとすごいなと思っちゃいました。その能力欲しいです。私もその電車のイメトレどんな感じでしてるかちょっと教えてほしいです。よかったら教えてください。ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そして松田さんからいただいております、ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。髪の毛のダメージ、確かに起きてボサボサで寝癖爆発なので、シルクのパジャマや枕カバー、ステラおばさんはギリわかりました、ということで松田さんありがとうございます。よかった、ステラおばさん通じてた。もうね、ステラおばさんがね、どんなお話だったかはね、あんまり覚えてない。もうクッキーはね、有名だと思うんですけど、なんかステラおばさんのクッキーだと思って認識して食べてないことの方が多いぐらい、商品としてのステラおばさんはあんまり私はなんかこう認識がちゃんとできてなくって、ただステラおばさんがなんか幼稚園の先生かなんかでみたいな、そういうお話だったようなぐらいしか覚えてなくて、なのにね、ステラおばさん、イメージわかりやすいでしょ。ナイトキャップの、イメージなんですよね。なんかあんな感じなの。もうちょっとちゃんと被るんですけどね。なんかそれ以外はステラおばさんってハリセンボンの春菜さんみたいな。ごめんなさい。なんかね、本当に春菜さんってなんであんなに、いろんなものになんかなれるんだろうね。すごいね。ちょっと違う話になっちゃいましたけど。 よかったら、その、枕カバーちょっと使いにくいなっていうことだったら、そういうナイトキャップでもいいかもしれないです。とにかく髪のダメージを減らすだけでも、その抜け毛の量も全然変わってくるし、髪自体のね、潤いだったりとか、先ほどもお話ししましたけど、防臭効果も高いので、男性には特にいいんじゃないかなと思います。ボサボサの寝癖とかを直すのも大変なので、シルクってね、その素材の中に、吸水性が高い素材だから、常に繊維の中に 10% ぐらいの水分を保有してて、で、肌触りとかも滑らかで摩擦が起こりにくいっていうものなので、寝癖予防にはね、最適だと思います。で、やっぱりね、それだけでも、その朝のね、セットも、にも時間が全然違ってくると思うし、切れ毛とか枝毛とかを防ぐ分、まとまりやすい髪になるかなと思いますので、キャップとかでね、ナイトキャップ使える人は、ぜひナイトキャップだとね、枕で寝てる時以外でも被ってられたりもしますので、もしよかったら使ってみてください。よろしくお願いします。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッズ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼らせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております美容室アエルの藤谷和也さんが応援されております。細野高志さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネル、ぜひお聞きください。今ね、ボイシーの方は少し CM がね、放送途中で入るようになったので、気になってる方もいらっしゃるかもしれないんですが、私はね、聞いていてもそんなに不快感を感じてないです。で、入る瞬間もね、ちょっと音を変えてくれたりもしてますので、そんなに私は気にならないかな、なんて思ってます。もしよかったらね、ぜひ、一緒に学びましょう。登録よろしくお願いします。そして、合わせて美容室アエルのホームページもぜひご覧いただきたいなと思います。よろしくお願いします。伊佐井さんの笑顔にぜひ会いに行ってみてください。よろしくお願いします。そして出演情報になります。カモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさんに人生を深掘っていただき、笑いあり涙あり、気づき、そして学びの多いトークセッション、そのトークセッション後に、パフォーマンスをさせていただいてますので、本当にグッとくるものになります。ぜひご覧いただきたいので、概要欄にありますリンクをタップしていただき、ご購入いただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして11月からになりますが、ネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に、豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。ぜひ原作の小説版、漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらはエキストラではございますが、意外と映っておりますので、ぜひ現在アマプラと一部の航空機の、機内でご覧いただくことができますので、ぜひ、私を見つけていただければなと思います。 SNS のシェアなどもよろしくお願いします。そしてマスクのモデル、それから天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。ぜひね、EC サイトの方は SNS のまとめリンクに貼り付けさせていただいておりますので、そちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。